主は皆さんと共に。ルカによる福音。イエスはエルサレムに登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い不病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はルカの17章、イエス様がこのエルサレムに向かっていく、途中の、一つの、エピソードですね。重い皮膚病を患っている人々、ハンセン病だったかもしれない。重い皮膚病を患っている人はこの伝染性を恐れて、みんな遠くから離れて生活しなくちゃならなかったんですね。だから遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいという大声で彼らが呼びかけたわけですよね。イエス様にどうしても助けてほしいと思った。そしてイエスが彼らに言うんですよね。祭司たちのところに行って体を見せなさいというんですね。何のために祭司のところに行けっていうかというと、これは旧約聖書に出てるお話ですが、その皮膚病が治った人はですね、祭司のところに行って病気が治ったということを証明してもらわなくてはならなかったんですね。で、証明してもらったら共同体にメンバーに復帰することができるわけですね。で、そうでなければ結局は共同体から離れた、差別されたところで暮らさなくちゃならない。で、祭司の証明をもらうってことが、今で言えば、お医者さんにですね、その治ったっていうことを証明してもらうのと似てるような、それで共同体に戻る。だ、祭司たちのところに行って体を見せなさいということは、もうその最初からもイエス様があなたたちを癒されるということを宣言しているのと変わらないわけですね。で、実際彼らが祭司の行く途中に癒されたということを、癒された、それが起こるわけですね。神様のイエス様の力が一体本当にどんなにすごいものであるのか、その10人が10人とも神の恵みによって、イエスの恵みによって癒されたわけですよね。ただこの話はそこから先が続くわけですが、10人癒されたのに、たったサマリア人の一人だけイエス様のところに戻ってきて感謝を述べた。他の9人は、ユダヤ人たちだったでしょうけども、イエスのところに戻ってこなかったということを語っているわけですね。もともとの意味はもうはっきりしていると思いますが、イエス様が救いのメッセージをユダヤ人にも異邦人にも伝えたので、結局ユダヤ人たちはそのことでイエス様を賛美することもなく、イエス様を結局は拒否してしまった。で、異邦人であるたった一人の人しか、ということは結局はキリスト教は異邦人の人にしか、広まらなかったということを、その現実を語っているわけですね。ただ10人のうち1人だけが神を賛美するために戻ってきたというのは、何か非常に、象徴的な、気が、します。どういうことかというと、私たちも神様からですね、多くの恵みを、もらっているながら、実際はあまりこの感謝の気持ちを神様に、返していないということがあるのではないかというふうに思います。 まあ、私たちが一体どれほど神様から恵みをもらっているのかということ、それは数多くの恵みをもらっていながら、実際のところはなかなか感謝の気持ちが足りていないという、その現実を語っているようにも思うんですね。一体どれほど神様から私たちが恵みをもらっているのかということ、まあ、それは何かこう振り返らなければならないことじゃないかなと思うんですね。例えば、まあ、私はもちろん神父だから子供を育てなかったわけですが、皆さんの中で子供を育てた方はたくさんおられると思いますが、子供を育てるのにやっぱりすごいエネルギーがかかる、特に3歳ぐらいまで赤ちゃんが大きくなるには、まあ、非常にお母さんのなんかたくさんのことがなければならない、まあ、お乳をあげたりお使命を変えたりですね、まあ、様々なことを、まあ、赤ちゃんはしてもらって大きくなるわけですが、でもそれがまた不思議だと思うんですが、まあ、その一つの神秘かもしれないと思いますが、やっぱり一番親からですね愛情を受けたのはその3歳までですよね。普通はその時にたくさんのことをしてもらっているわけですけれども、私たちは全く覚えていないということですよね。自分が親からしてもらった、まあ、少なくとも3歳までの時のいろいろな、まあ、身の回りの世話ということを誰一人として覚えていないということ、まあ、それはまあ非常に不思議な気持ちになりますね。人間、自分の親からすらですね、どれぐらいのものを受けたか私たちはもう覚えていないわけで、まして神様からですね一体どれぐらいの恵みを私たちがもらっているのかということ、それは10分の1ぐらいを感謝できるたらいいかもしれない、むしろもっといろいろもらっていながら全く覚えていないという、まあ、この現実を私たちはまあなんか認めなければならないというふうに思うんですね。少なくとも私たちがじゃあ覚えているところだけでも神に感謝を返すならば、私たちのまあ生活というか、それはちょっと変わってくるんじゃないかというふうに思います。10年ぐらい前ですけども、一カップルの若い夫婦がいてですね、で若い夫婦の人とちょっと分かち合いをやっているような集まりがあってですね、それで何組かの若いカップルの夫婦がいて、そしてその時にですね、何のきっかけかも忘れたんですが、私たちの自分の幸せは何なのかということをちょっと分かち合ったことがあったんですよね。その時は、まあ、私も若い司祭であって、自分が果たして神父になって幸せなのかどうなのかってちょっと、まあ、悩むまでいかないけど、ちょっと考えてることもあって、何が本当に自分の司祭にとってやっぱり幸せなんだろうかということをちょっと考えてたこともあったんですよね。で、じゃあみんなに幸せは一体何なのかっていう分かち合いをしたんですね。でその時に来た夫婦は奥さんが難病にかかっていて、まあ、病気なんですよね。ご主人は普通に働いている。でその夫婦が言った、彼が言ったんだったかな、その、ほとんど寝たきりなんです、奥さんがですね。で体の調子がいい時だけはちょっと起きて食事の支度をすることができる。でそれ以降も調子が良ければご飯も一緒に食べることができる。でそのご主人が仕事が終わったら家に電話をかけるって言うんですね。今から帰るからって。そしたら大体も調子が悪くて寝てるんだけど、月に1回ぐらいはたまたま調子のいい時があって自分で食事の世話をすることができる。でご主人が帰ったらまだ元気でですね、で一緒に夫婦で食事をすることができる。でそれが、まあ、月に1回ぐらいあるかないかだって言うんですね。他は調子が悪いから寝てて、ヘルパーさんがなんか徹底伝えに来るわけですが、その夫婦でですね一緒に晩ご飯を食べれることが二人にとっての一番の幸せだということをその夫婦が分かち合ったんですよね。で、まあ、それは僕にとってすごい、まあ、ショックだったっていうかですね、まあ、何か幸せってことを何かもっとオーバーに考えていろんなことがあるんじゃないかとかいろいろ思ってたんだけど、その夫婦にとってはとにかく晩ご飯を一緒に食べれるってことが最大の幸せだ。だから、まあ、そんななんていうかね、他の人から見たらごく当たり前のことが一番の幸せだ。でそれを彼らは まあ、あの神に一番感謝しているということを、まあ、あの言ってたんですけども、まあ、そういうことで考えるならば、私たちは感謝することとか神を賛美することは確かにもっといっぱいあるのではないか、そういうものを私たちはいただいてるんだけれども、なんとなく流してしまって、まあ、なんとなく、まあ、なんか不満があったりとか何かイライラしたりとかですね、そういうことで過ごしてしまって、やっぱりいただいている恵みのありがたさ、ごく毎日の小さなことかもしれないし、もっとまあ特別な恵みは時々あるかもしれない、そういうことを何か感謝して、まあ、賛美していく生き方を、まあ、ちょっと取り戻すだけで私たちの生き方は何かだいぶあの変わるのではないかという気がします。まあ、残念ながらその夫婦はしばらくしてから、まあ、いろんな折り合いが悪くなって離婚してしまってですね、ご主人が信者だったかどうか忘れたけど、まあ、彼女は信者だったんですけど、で数年前にあのやっぱり病気が重くなって亡くなってしまってですね、まあ、その本当に一緒に食事をできた幸せというのは、まあ、その時のほんのちょっとの時だけだったわけですけど、その後その夫婦二人はその幸せも結局はあの手放さざるを、まあ、得ないことになってしまったわけですけれどもね、まあ、私たちが、まあ、与えられているものが何なのかというですね、その恵みをやはり心に刻んで、そこから神様を何か賛美する、私たちはクリスチャンだから神を賛美して感謝してこの賛美する生き方をなんかもっと心がけるならば、まあ、変わってくるのではないかと思いますね。まあ、個人的にもそうでしょうし、まあ、例えばこの教会が75周年、で75年間のことをみんな知ってる人はもちろん誰もいない、まあ、最近来られた方にとっては75年って、まあ、あまりピンとこないでしょうし、あるいはまあ長い方であればある程度その75年のなんか歴史の一部をあのご存知な人がいるかもしれない。ただですね、教会が75年続いてるっていうことの中で一体どれぐらいの恵みがあったのかということもやっぱりちょっと僕は振り返ってみるべきことだと思いますね。ただなんとなく75年続いてるわけではない、まあそれ多くの神父さんがやっぱり必死になって働いたということもあるでしょうし、あるいはその時その時で信者さんの方々がやっぱりこの教会をあれするためにやっぱ大きな努力を傾けた方々がたくさんおられるのは間違いないわけですよね。でそういうことでこの今の教会があるわけで、だから私たちの信仰そのものも実はいろんな人のつながりの中である、多くの人に助けられて成り立っているっていうこともやっぱりこういう機会でからこそやっぱりゆっくり思い出すべきだと思いますね。もちろん自分が思ってる分かってることはほんのちょっとだと思いますけれども、でもそれを神様に感謝と賛美を捧げるならば、まあ、それが来月ですかね、来月その75周年、まあ、本当に心から神に感謝と賛美を捧げるならば、僕はもうこの教会のまた次の一歩、そして私たち一人一人の信仰の歩みの次の一歩がまた示されると思いますね。でもそれは僕はいただいているお恵みをよく味わって感謝することからやっぱりスタートすべきことじゃないかなというふうに思いますね。まあ、もちろん係の人はいろんなことで頭がいっぱいでとか、まあ、日頃の生活が皆さんも忙しいから、まあ、そういうことでいっぱいいっぱいかもしれないけれども、個人もグループも同じなんですよね。いただいている恵みがものすごくある、いろんな人に神様に支えられて私たちはあるのはもう確かなわけですね。そのほとんどは分かんないわけです。分かんないだけ、分かんない中の目に見えない貢献の積み重ねの中で個人もあるし団体もある。だからこそ神様に私たちはもっと積極的に賛美と感謝をやっぱり捧げていくことが最低限のやっぱり礼儀じゃないかなというふうには思うんですけれども、それは神に対してもそうだし、自分を支えてくれた方々、あるいはこの教会を長い間支えてくださったさまざまな方々に対するそういう感謝のもとからやっぱり出発すべきじゃないかということですね。まあ、私たちが、まあ、個人の、まあ、考える範囲も狭いしできることも小さいですけれども、そんなに一人一人は でも私たちは神の恵みの中で歩んでいるのがクリスチャンの本質ですね。自分の力でやってるのではなくて、神の恵みの中で恵みをいただいたし、これからも神の恵みなしには歩むことができないという、そのためにこそ私たちは感謝と賛美、まあ、自分の力で頼らないで神の恵みに頼っていく道が個人的にも、まあ、この教会全体にも開けてくると思います。まあそういうことをこの少し、まあ、思い起こしながら、このミサですね、まあ、一人一人の一方も様々あると思いますが、感謝と、まずは感謝と賛美の気持ちで、まあ、このミサに預かりたいというふうに思います。まあそういうことをちょっともうちょっと深めるためにミサの後でですねちょっとお話をしたいと思いますが、それはもうちょっとこういうことをさらに深めるためにちょっと皆さん、まあ、私がもうちょっとお話ししてちょっとお祈りして振り返ったりする時間ですね、まあ、そういうものをしたいと思っています。私たちが神の恵みのうちに歩めるように、感謝と賛美のうちに歩めるように、このミサを捧げましょう。